福島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。まずは県内の情報です。福島県から平成24年度自動車税の定期課税についてのお知らせです。平成23年度は東日本大震災の影響により課税時期を延期いたしましたが、平成24年度は5月31日を納期限として課税いたします。繰り返しお知らせいたします。平成24年度自動車税の定期課税についてのお知らせです。平成23年度は東日本大震災の影響により課税時期を延期いたしましたが、平成24年度は5月31日を納期限として課税いたします。詳しくは県税務課自動車税担当電話 024-521-7070 024-521-7070 番にお問い合わせください。福島県から平成24年度自動車税の定期課税についてのお知らせでした。ここからは FM アイズルカが絆づくりインタビューをお送りいたします。今日は原発事故の影響で大熊町より会津若松市に避難され70歳以上の高齢者の方に非常用持ち出し袋安心袋を配布している大熊町ボランティア連絡協議会会長の岡部孝子さんにお話を伺います。岡部さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さて、岡部さんは震災以前というのはどういったことをされていらっしゃったんでしょうか。
はい、町の、ね、イベントとか、あと施設のお手伝い、あとご飯お弁当作ったりなんかね、そういうことのお手伝いをしていました。はい。
そこで、去年の3月には震災が発生したわけなんですけども、岡部さんはどちらで震災に。
はい、大熊町です。はい、
そこから、今現在までどういった経過をたどっていらっしゃいましたか。
はい、最初はね、私たち本当に地震があって次の日にね避難するっていうことは本当に次の日に帰ってこれるような感じで出てきたもので、それが一番先に川内行きました。で、川内に行きましたけども、やっぱ川内もだんだんね、避難しなきゃならないっていうことがありまして、それでいろんなとこを本当に最初ね、田村に行こうかなと思っても、やっぱなかなかねいっぱいで入れないとことがありまして、それで鮫川に行きました。で、鮫川に行って1ヶ月くらい3月だいたいいまして、それで会津に役場が来るっていうこと、学校もあります、孫の学校がありますので、それで3月にアパートを探しまして4月にこちらに来ました。
そこまで大変ご苦労があったかと思うんですけども、そんな大変な中でも新たな取り組みをされたんですよね。
はい、私たち本当に出た時には何も持たないで、貯金通帳も印鑑さえ持たないで出てきたので、そのなのでやっぱり安心袋っていうののその中に皆さんがやっぱいろんな大事なものを入れててもらえたらいいかなと思って、その安心袋を取り組むことになりました。
安心袋とは、どういったものなのか、ちょっとね、お話をお伺いしていきたいと思うんですけども、まずはどういった方が活動されているんでしょうか。
はい、あのボランティア連絡協議会 の、 あの皆さんで やるっていうことになりまして、総会で決めてそれをあの実施したのです。
始められた時期というのはいつぐらいでしょうか。
やはりあの、ね、なかなかやろうと思ってもちょっとできなかったんです。あの物資の方のお手伝いしたりなんかしてたもので、本気になってやろうと考えた時にはもう1月になってしまったので、1月2月にはもう毎日やりました。それで900個を作りました。
今目の前にちょっとあるんですけれども、はい、大変あの色とりどりの巾着袋が、ね、はい、ありますけれども、こちらは手作りですか。は
い、手作りです。毎日皆さんが一生懸命愛情を込めて作ったものです。
はい、この中を開けてみますとどういったものが入っているかというと、
マスクとか化粧水、石鹸とかカイロ、あとウィットティッシュとかなんかも入ってますので、皆さんに使っていただければ私たちの気持ちですのでよろしくお願いします。
はい、やはり避難されてきた方にとってとても大切な生活用品が詰まっているということで。
はい、そうです。
さらにはとてもあの心温まるようなものが入ってるんですよね。
はい、メッセージね、私たち の、 あのメッセージがちょっと入ってますので、皆さん読んでいただけたら助かります。よろしくお願いします。
さてこちらの安心袋なんですけれども、どんな方にお配りになるんですか。
はい、23年の12月31日までで70歳の方です。
はい、70歳以上の方でよろしいでしょうか。
はい、以上の方です。はい、
さあ、そういった高齢の方ですとどのような形で お渡しすることになるんですか。
はい、これね、仮設に私たちもこれから仮設を回って渡していきたいと思うのです。あとそれでね、あとこれから家族の方が会津若松の役場に用事あって来た方でも大丈夫ですので、ぜひいただいていってください。社協の方によればちゃんと分かりますので、いただいていってほしいと思います。
確かにね、ご本人がこうバスとか歩きでね来られるのが大変困難な場合もありますので、そういった場合はご家族の方が取りに来ていただいても大丈夫ということで、その際には何か証明書のようなものが必要ですか。
はい、生年月日と住所を書いていただければ大丈夫ですので、はい、ぜひいただいていってください。
では皆さんね、大熊町役場にご用があった際には大熊町社会福祉協議会に足を、ね、止めていただければと思います。さあそれでは岡部さんから今ラジオをお聞きの皆さんに今伝えたい思いございましたらお願いします。
はい、私たちも先の見えない生活もしてますので、やはりね、これからやっぱ先の見える生活を皆さんもしたいと思うのですが、やはりみんな頑張ってこれからねやっていくのにはやっぱなんて言いますかね、これからの生活を見える生活っていうのかねをしていきたいと思っております。はい、
大熊町ボランティア連絡協議会会長の岡部孝子さんにお話を伺いました。岡部さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
君なんだ、ありがとうの涙が今この胸に溢れてるよ。ずっとずっと君を守りたい。桜が降る桜が降る新しい僕らの上に、ずっとずっと手をつないで歩いて行こ
う。福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。